モスの学校ラジオ。この配信ではモスの学校を運営している私ジャパソンから裏話だったり、そんなに動画で話すほどでもないことについてお話ししていきます。で、しばらくというかちょっとですね、体調を崩しがちで配信が途絶えがちなんですが、まあマイペースにやっていこうと思います。で、今日のテーマはモスの部分点はあるのかです。モスの部分点はあるのか。モス試験、まあ、例えばエキスパートであれば25問、一般レベルであれば35問と問題数決まっているんですが、結構中途半端な点数が返ってきます。980点だったり、まあ、普通に20、例えば25問、計算しやすいので25問で言うと、1問40点ですね、割ると。1000点満点の割る25だから1問40点なんですけど、実際の結果としては、なんか中途半端な点数が返ってくると。970何点とか。で、そこから浮かぶ疑問としては、これ部分点あるのかどうかってとこです。それについてお話ししていきます。で、あ、その後あれですね、IUX さん、すみません、時間空いちゃいましたけど、コメント返しもしていけたらと思います。まず部分点なんですが、結論としてというか、どっちでもいいなと思ってます。私の立場上。あるかもしれないし、ないかもしれないし、んだけど、まあ、気にしなくていい。どっちでもいい。で、ない体で教えた方が、教えるつもり？何言ってんのかよくわからなくなりましたが、どっちでもいいと思ってます。気にしてないっていうのが私からの回答ですね。で、学習する際も気にしなくていいっていうのが、私の教える時のスタンスなんですが、まあ、とはいえ、あれですよね。IUX さんからの質問だったんですけど、まあ、実際点数が中途半端で、かつ、部分点なかったら落ちたんじゃないかなってところで疑問もらったと思いますが、私もわかりませんっていうのが回答です、回答としては。で、ただし、まあ、気にしてない。そもそも気にしてないので、その点についてお話しします。なんで気にしてないのかと、あと学習者に対しても気にしなくていいと思ってるって話ですね。で、なんで、すいません、IUX さん、質問への回答は私もわかりませんとなります。で、これ以降は別に部分点気にしなくていいですよっていう話ではなくて、私のあくまでスタンスですので、全然責めるつもりとか全くありませんので、なんか、そうです。気にしないでください。責められた気にならなくて大丈夫ですっていうのは一応前置きとしてお伝えしておきます。で、モスの部分点なんですけど、私はないと思ってますって話をまずします。で、その後、その上で、そもそも気にしなくていいと思うし、気にしなくていいって話です。で、まずないと思ってる理由としては、めんどくさいからですね。問題を作る側の立場で言うと。で、部分点ありにしちゃうとどうなるか、ちょっと、イメトレでご想像ください。あなたは、小学校の担任の先生です。で、二クラスの、小学校だとあれか、中学校にしましょうか。二クラスの担任の先生です。国語、まあ何でもいいんですけど、国語を担当しています。で、なんでか知らないけど、クラスごとに問題を別にしなきゃいけません。なぜか知らないけど。まあ、本当なら同じテストを全部のクラスにやってしまえばいいんですけど、まあ、仮に4クラスあるとしましょうか。さっき2クラスって言ったきますしますが、4クラスの英語のテストを作ります。で、4クラスとも全部別です。別の内容にしなきゃいけません。つまりテスト4パターン作んなきゃいけない。で、ただし、難易度は統一しなきゃいけない。超めんどくさいですよね、これだけでも。で、その上で部分点もつけるってなると、めちゃくちゃカオスになるの、想像つきますでしょうか。で、まだ4パターン作ればいいだけだったら、基本的な問題を、まあ9割ぐらい入れて、あと応用的な問題1割ずつ入れよう、みたいにすれば、大体それで、難易度合わせやすいんですけど、部分点ありにした瞬間、その4つのパターンのテストを作るってなった時に難易度合わせるのめっちゃややこしくなるんですよね。だから部分点のことも考慮して、例えば問題1はここまでできてれば半分点数上げようってした場合、他のクラス、あるクラスで問題1はここまでできてれば半分ってした場合、他のクラスの問題1についても同じように作んなきゃいけない。ここまでできてれば半分点数取れるっていうような問題を作んなきゃいけないので、めちゃくちゃめんどくさくなるし、ります。で、なんで、多分ですが、部分点はつけてないんじゃないかなって推測です。まあ、とはいえそのめんどくさいことをやっている可能性も あるにはあるんですが、私だったらつけないですね。ってのが、まあ、多分部分ってないんじゃないかなっていう、あくまで推測です。実際に検証は一切していません。です。で、じゃあなんで中途半端な点数が返ってくるのかなんですが、多分問題ごとに点数が違うからですね。で、おそらくこの問題は20点とか、この問題は何点っていうふうに配点を分けてます。で、その上で、20点の問題何問、例えば全10問だとしたら、20点の問題を全部で3問。で、40点の問題は全体で5問とかっていうふうに、多分その問題数は統一してると思います。そしたら、パターンあったとしても管理簡単ですよね。なんか、これラジオで話すと、わけわからなくなって、今更思ったんですけど、です。で、ここまでが、まあ多分、部分点はないだろうっていうところですね。ここ、なんかあんまごちゃごちゃ話してもしょうがないかなって気もしてるんですけど。で、次が、まああんま気にしてない理由について、気にしてないし、受講生があんま気にしなくていい理由についてです。部分点、で、結論としては、実務において部分点っていうのは存在しないからっていうのと、普通に勉強して一通り解けるようになれば、まあ、受かるからっていうのと、あと部分点を期待して勉強しちゃうと、かえって受かる可能性が減るからですね。です。ちょっと久しぶりなんでうまく話せないですね。で、まず1個目が、実務においては、なんか設定しなきゃいけないとか、例えば、Excel の関数やらなきゃいけないってなった時に、途中で間違っちゃった場合、それもう、部分点とかないですよね。もう、間違ってたら、大変なことになるってのがあるので、それを考えると、部分点は、ないものと思った方がいいってのが、実務においてのあれですね。で、あと、本番においても、部分点もらえるだろうっていう手でやっちゃうと、ここまではできたからこれぐらい点数入るだろうな。あ、じゃあってことは、なんか実際の模擬試験では700点ギリギリだったけど、部分点あるだろうから800点とかいくなっていうふうに、なんていうか勉強をサボる言い訳になっちゃうんですよね。で、なので、実際は部分点もしかしたらもらえるのかもしれないですけど、もうないものだと思って、問題文の指示通りに設定できたか、できなかったか、丸か罰かだけで考えて学習した方が合格が近づきます。なんで、実務においても部分点というのは存在しないし、実際の学習においても部分点はないものと思って学習した方が合格しやすくなるので、まあ、どっちでもいいなと思ってるし、部分点はないものと思って勉強してほしい。というのが私の回答というか、私の考えとなりますです。ということで、以上が部分点の有無についてでした。まあそう、なんかこういうふうにごちゃごちゃしちゃうし、あんまり話す意味がないので、動画側ではアップしてないって感じですかね。です。IUX さん、回答になりましたでしょうか？というか、すみません、わかりませんってのが私の回答ですね。で、コメント返しです。エキスパートの合格おめでとうございます。918点。そう、なんか、点数、2点とか1点刻みであるんですよね。確かにそこは部分点があるような雰囲気が出てますけどって感じですね。です。で、試験の立ち回りもだいぶ役立ったようでよかったです。そう、エキスパートだと本当に対策しても最初の数問全然解けないとかって起こりうるんですよね。緊張と、あと問題文の独特の日本語の分かりにくさと。なんでそこ乗り切って高得点、918点取れたのは素晴らしいと思います。でも918点取れたんなら部分点もしなかったんだとして、これが部分点ありの得点だったとしても、なしだとしても、まあ700点は突破できてたんじゃないかなって気がします。です。で、査定、給料アップもおめでとうございます。いいっすね。もうすで、毎月の給料上がる感じですかね。めっちゃ、それは嬉しいですね。私もエンジニアの IT 系の会社に行った時、情報処理系の資格持ってると、毎月の給料が上がる形でした。で、まあ言ってしまうと、在籍時は資格手当だけで毎月、数万もらってた感じですね。でも他の人それで受けないんですよね。難しくて、まあ実務も忙しいから。だから当時から私、資格の勉強はめっちゃやってたんで、それが今に繋がってるのかなっての思います。もう10年以上前ですが。 です。ありがとうございます。であとついでにあれですね、Excel エキスパートの演習問題に採点機能をつけてほしい件について、それもありがとうございます。やっぱ Excel エキスパートはつけた方がいいなって前々から思ってました。なんでちょっと優先して対応しようと思います。一般レベルはまあなくてもいいかなってところですけど、エキスパートは確かに丸バツあった方がいいですね。で、採点機能つけるにあたって、まあ、あれですね。本番同様に採点するとめっちゃ大変なんで、私の解説通りの回答になってるかどうかって観点だけでの丸バツであれば、割と簡単にできるかなと思います。要は F4 の有無とか、基本的に私はつけないでくださいね。つける必要ないところはつけないってやってるので、ついてた場合は×にしちゃう。本番だと丸になる可能性高いんですけど。とか、あと関数について指示がない場合は、極論言えば何の関数使ってもいいんですけど、関数を使って何々してくださいって場合、まあ、シンプルなやつで言うと、sumif 関数使おうと、sumifs 関数使おうと、あるいは別の関数使って同じことを再現しようと、どれでも丸になる問題文の指示通りになってさえいれば、なんですけど、そこは、そう、もう、このサムイフスじゃないと丸にしないとかって、そういう限定付きであれば、まあ割と簡単にできるかな。ってとこなんで、そう、エキスパートについては、丸バツの採点機能優先でつけようと思います。そう、こういった声が何を優先すべきかのヒントにめっちゃなりましたので、ありがとうございます。ということで、以上。ちょっと今日なんか理屈っぽくなっちゃってすいませんでした。モスの部分点はあるのか、結論わからないけど気にしなくてよしでした。この配信が参考になった方はいいねお願いします。で、体調だいぶ戻ってきたんですが、ちょっと体調不良になった原因考えるとペースを乱したって感じですかね。無理して頑張りすぎたかなってとこです。なんか YouTube アップしつつ、ワードのエキスパート上げつつ、新入社員研修向けの講師もやりつつみたいので、若干オーバーワークになっちゃってた気がします。です。結局自分のペースで無理なくやれるようにしないと、もう、ま、毎年体調崩すたびに反省してるんですけど、なんか私エンジン入っちゃうとつい、なんだろう、オーバーワークしてオーバーヒートして寝込んだりしちゃうんですよね。だからここがあれですね、やる気あるときにやりすぎないっていうのが私の永遠の課題な気がします。マイペースに毎日やるべきことをやって、で、なんだろう、もうちょっといけるなって思ったタイミングでもやめて、例えば夕ご飯を丁寧に作るとか、そうやってちゃんと休むようにしていこうと思います。で、それを考えると、今ワードのエキスパート書いてるんですけど、YouTube のアップはちょっと頻度落とし気味にするかもしれません。なつか、なんというか、やっぱりコンテンツファーストなんですよね。で、YouTube に動画上げるっていうのも、まあコンテンツ作りの一個であるんですけど、YouTube の動画、毎日レベルで更新するようなやつって、フローかストックかで言うとフローなんですよね。資産性が少ないって言ったんですかね。もう、言い方が言うと、永遠に回り続けるコンテンツではないと思ってます。そっちはそっちで必要なんだけど、より力入れたいのが、講座の方です。Excel 合格講座。モスワードエキスパート合格講座。で、そっちに力を入れる。って、で、その上でそいつを見てもらうために、日々の、なんか、ちょっとしたショートカット機の紹介とかしていくってスタンス。なので、あくまでも、資産性のあるコンテンツの方をメインに、かつ、価値提供をよりできる方のコンテンツに力入れたいので、このラジオとかの配信は、無理ない範囲でやっていきます。とはいえ、1日1本ペースで上げた方が、精神的に楽だったりもするんですけど、です。ということで以上。今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。